こんにちは。はい。今回のドワラジですけれども、過去130回、初めての企画でございます。実はこのオファー大変でした。ポッドキャストをご存知もない方であるのと同時に、あまりこう、ドラゴンクエストどころかゲームをされないという方でございまして、オファー裏話ということもありまして、ちょっとオープニングトークを喋らせてもらいます。実は、この企画を温めておりました。半年ぐらい前かな。ぜひ話してみたいななんて思っておったところ、まあ、ちょっと夏祭りの打ち合わせ等々もありまして、これをオファーするチャンスに恵まれたと言っても過言ではございません。このチャンスを逃すものかという形で、オファーしたところ、心よくお受けいただいたという形でございます。まず本編を、お聞きいただく前にですね、当ドワラジリスナーさんであれば、ほとんど皆さん、ゲームプレイヤーでございます。ドラゴンクエストプレイヤーでもございますでしょうし、ゲームをほとんどされる方が多いかと思いますけれども、ちょっとね、偏見を持たずにですね、聞いていただくと、こういう考えもあるんだねってことがお聞きいただけるかと思います。加えてですね、周りにもですね、同じような方いらっしゃるんじゃないかなと思うんです。そういう方の方が、私の経験談みたいなのも後からお便りも頂戴できればと思っておりますので、ぜひ本編お聞きください。それでは参りましょう。オープニング。始まりました。 DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディオ第132回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスがオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルアムスタジオキーステーションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。はい、改めましてこんにちは。今回のドワラジですけれども、ちょっとね、初の面白い企画を私、ゲットしまして、今日の収録と相なりました。まずね、じゃあ先に、本日のサポート仲間をお呼びいたしましょう。ユックさんです、どうぞ。
こんにちは、ユックです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まずね、このユックさんのご紹介なんですけど、私のよくラジオの端々に出てきますユキプク、うちの息子ですね、の小学校の時の同級生のお父さんでいらっしゃるんですね。で、まあ要は父兄の方でも顔を合わせたりとか、まあ実は町内も近かったりっていうのも話し合って、実は、うちのケンタロスはですね、まあ、相当やっぱりリスナーさんお聞きの通り、まあ、ゲームする一家なんですよ、まあ、うちの神さんも含めてですね、に対してこのユックさんのご家庭、実は息子から話を聞くに、あまりこう小学校時代ゲームをさせてこなかったというお話をお伺いしたんですよ。この辺本当なんですか？
ですね、実はうちはゲーム専用機は一つもありません。
はい、いわゆる、はい、任天堂とかソニーで出しているようなゲーム機ということですね。はいはいはい、
っていう意味では、それは合ってると思います。多分小学校のクラスの中で、ゲーム専用機持ってないのはうちだけだと思いました。
あ、その時に、
そういうふうに噂聞きました。
でもそんな家庭はね、あっても俺はおかしくないなと思ってるので、別に それに関してはあれなんですけど、で実は今回のドアラジですけど、この私ケンタロスのゲームさせすぎ父ちゃんバーサス全くゲームをさせてこなかったあユックさんのご一家のトークバトルをしたいなと思って、ちょっと実はリアルの話すると町内のね、打ち合わせがあったついでに、俺こんなことやってんだけど出てみないかっていう話をしたら、非常に食いついていただきまして今回の実は収録と相なりました、というわけでちょっとどんな話出てくるか私も今日楽しみです。今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ドアラジ、
はい、本編でございます。はい、まずちょっとずつね、いろいろ話題を分けていきたいと思うんですけど、なぜそのユックさんのお家は息子さん含めそのゲームをさせないできたのかという話をまずしたいんですけど、そもそもの話をしたいんですけど、私自身はやっぱりずっとこの今42になるところなんですけど、やっぱり幼少小学校のあたりからテレビゲームというものに触れてきて、今までやってない期間がないと言っていいぐらいやってきたんですね、うん、でそもそもそのお父さんのゲーム体験っていうものがあると思うんですけど、ゆくさんってその子供の頃から今までに至るまでっていうのは、その例えばファミコン、家庭にゲーム機ってなってくるとファミコンが私の小学校の頃だったんですけど、こっからスタートしたのゲームってしてきたもんなんですか。
ですね、うちはね、ゲーム、やっぱりうち僕が育った環境もゲーム専用機はうちにはなかったですよ。
はいはいはい。
で、ゲームするっていうと、僕今年46なんですけど、はい、僕の世代は駄菓子屋に、小学生2年生ぐらいかな、駄菓子屋にテーブルでやるタイプのインベーダーゲームとか、
パックマンとかね、
ああいうのが出た頃で、はい、それを友達がやろうやろうつって見にやりに行くのについてって見てた方なんですね、
はいはいはい、
であれゲームするのにお金かかるんで
当然ね
で、なんていうのかな、僕はあんまりやらないでずっと見てる方だったんですよ。
あ、
うん、でその後、ファミコンとか出てきましたけど、うちはなんていうのかな、そういうのを親にねだるほどゲーム好きではなかったんですよ。それは理由があるんですけど、
はいはい、
やっぱりそのインベーダーゲームとか出始めの頃に、なけなしの自分の小遣いで友達が見てる前で自分もやってみたら、みんな友達は相当やってたんで、僕がやる前にうまいんですよ。でも僕初めてだったんで、やってると友達が見てて、あそこそこ右右左左とか言って言うんだけど、言われた通りやろうとしてもなんか思う通りいかなくて、あーとか言ってあーダメだよそれじゃあとか言って、それに僕は傷ついて折れてしまったですね。でそういう体験が幼少の頃あったせいで、ゲームは面白くないと思い込んじゃったんです。
自分にも向かないっていうように思ったんですね。
そういう体験があったせいで、あんまり、ゲーム本当は面白そうなのに、親にねだって買ってもらったりっていうところまで気持ちが高ぶらなかったっていうのがありますね。
なるほどね、今さっきの私の逆に、だからその子供の頃に遊んでたものっていうところなんですけど、私の世代って実は貴重でして、いく分そのゆくさんより私の方が下なわけなんですけど、その小学校のね3年生かな4年生ぐらいにファミリーコンピューターっていうのが世に出て、私のいわゆる遊びの中にファミコンが入ってきた世代なんですよ、っていうのは大事で、実はじゃあユックさんの世代になると おそらく中学校ぐらいのタイミングのはず、
ね、そうですね、小学校高学年から中学校ぐらいの時 に、うん、に
ファミコンが リリース
された、そう、友達がファミコンあるから遊びに来てみたいな、
あ、うん、ありましたね、ありましたね、そういう時期があったと思うんですけど、うんうん、つまりその以前っていうとそれ以外のことで遊んでるんですよ僕、うん、そうすると例えば目の前ですか、今日収録のはちょっとうち私の実家の方でやってるんですけど、うん、ホビーショップがあって、
あ、
ね、うん、こちらでプラモデルを買って作ってたとかね、うんうんうん、いわゆるそういったホビーの方が結構メインだった遊びだったんですよ、
うん、
そこからテレビゲームっていうものが入ってきた世代で、うん、これをどっちも知ってるっていう世代って実は私とこの前後なんじゃないかなって思ってるんですよ、
うん、
飛び抜けるとファミコンは後ほどの入ってきた遊びになってしまいますし、
うん、
もう例えばじゃあ私から3つ下だと小学校1年生の段階で、
うん、
例えばファミコンがすでにある、
うん、
例えばじゃあもっと言うと今の子っていうのは生まれた直後にすでにテレビゲームが目の前にある生活になっちゃうじゃないですか、うんうんうん、そうすると例えばじゃあプラモデルをいじってこなかったみたいな遊びにもなってくる、うん、買ったりするんですよ、
うんうん、
だからイコールその遊びの質が変わってきたのも僕ら世代だったりするんじゃないかなっていう気がするんですね、
うん、そうですね、うん、
とするとその遊び例えばじゃあ何そのゆうくさんって何その子供の頃って遊んで
る、やっぱり僕もね、小学生の時はプラモデル大好きで、
お、はいはい、
それもやっぱり単純でですね、やっぱ同じゲームや、テレビ、駄菓子屋にテーブルタイプのゲーム見に行ったのと同じ友達と、その同じ駄菓子屋にプラモデルも買いに行ったりしたわけです。うん、
売ってましたよね、何でもやみたいな、
そうそうそう、100円ぐらいでアメリカの戦闘機のね、プラモデルとか、あるいはスーパーカーってその当時流行
ってた、ね、
うん、それ の、 モーターがついてて組み立てると走らせられるタイプのやつ、うん、ああいうの買って来るんだけど、それをね組み立てるんですよ、みんなで一斉に。だけどなぜか僕が一番早く上手に組み立てられるんですね、
うん、
で他の子たちどうしてるのかなと思ったら分かんないとか
説明書の見方が分からないとか、そういうことです
よね。途中で投げ出したりしてるんで、もうできたのとか言われて、コバこれ作ってよって、僕コバって言われて、コバって言われてたんだけど、あ、あだ名言ってまったな。それで、それでなんか、あ、俺ってこういうのできるんだと思って、
それはやっぱさっきのファミコンが向いてなかったと同じで、うん、適材適所ってこういう言葉なんだろうなって気しますよね。なるほど、ね、
それで得意意識持って、うん、まあ、ものづくりも好きだったし、
あ、
うん、丁寧に作るとか、まあ、説明書を読んで理解するとか、そういうのは、あ、得意なんだと思って、うん、
そうか、なるほどな、やっぱりなるほど、そういう環境があってこそのお子さんへのっていうのもあるんですけど、
うん、
例えばじゃあ今 の、 そのホビーの話からなんですけど、
うん、
ボードゲームカードゲームってしてきた感じです。
そうですね、それもやっぱり自分家にはあんまりなくて、うん、家庭ではやっぱり家族でトランプで遊んだりはしました、ね、
ト、 ランプね、うん、トランプもカードゲームですよね、
うんうん、まあ、一応で、友達の家行くと結構人生ゲームとか、
人生ゲームね、うん、
あとそうだな、やっぱ人生ゲームかな当時は。
ボードゲームだとそうですね、
うん、
例えばその囲碁とか、今それこそ今ニュースでも話題ですけど将棋とか、
うん、
もういわゆるもう古来からの、まあ、いわゆるテーブルゲーム的なものっていうのも知ってはこの、
いや、しましたね。囲碁はさすがにやんなかったですけど、
未だに囲碁って分かんないです
あの将棋はやっぱりほら子供同士でも、うん、結構やって、うん、まあ、でも僕なんかはあんまり家でもやってこなかったから弱い方でいつも悔しい思いしてましたね。で、うん、おじいちゃんと一緒に住んでたんですけど、うん、じいちゃんに手ほどきしてもらって、まあ、じいちゃんとやってもほとんど泣いてたんですけど負けて、うん、やりましたね。
そうか、 あ、なるほどね。そのまあそこから話がテレビゲームの話になってくるんですけど、
うん、
そのじゃあ息子さん、うん、特に、まあ、うちの息子と同級生だった長男さんですよね、
うんうん、
要は彼の話をうちの息子から聞くことがやっぱりあって、
うん、
彼はゲームうちでしないんだってということをよく聞いてたんでしたけど、
うん、
なぜまず、まあ、お父さんもいてお母さんもいてなんですけど、うん、方針的にさせなかった、
うん、
理由があるわけですね当然ね、
うんうんうん、ですねまずそうだなゲームはねできれば子供たちはなんか消費するだけよりもなんか作る、うん、自分で自分のものを作るようなことをやってほしいなっていうのはありまして、
うんうん、
それでそういう意味でなんていうプレイするだけのゲームっていうのはあんまりさせたくないなと思って子供たちがどうしてもって言い出さない限りは買わない方針にしてたんですよ。でその結果結局子供たちがどうしても欲しいってことにならなかったんですよ。
そういう理由が特にじゃあぶっちゃけ禁止してたわけではない。
禁止してたわけじゃないです。
ああ、でもそれはその独自性を生かすっていう意味ではそれはいいことですよね。
うんうん、
ああ、それちょっと話的にね、聞いてた話と全然違う話なんで、ね、その辺はね、ちょっと今日の話も面白くなりそうな雰囲気は逆に持ってそうな気がしますが、
うん。
そうか。ただね、ちょっとね、私がそのあれ何年生？3年4年生から5年生ぐらいだったと思うんですけど実はユックさんもその息子さん長男さんからまあ、息子づてに聞いたのかな直接お祭りかなんかの時言われたんだっけかなショックだったことがあって
何でしょう
ゆきぷくくんうちの息子ね、
うん、
ゆきぷくくんの、ね、お父さんって大人なのにゲームするのって言われたことがあるんですよ。
ああ、
こうも違うのかというのを私正直ショックを受けた思い出がありまして
ショックって何お父さんがショック
私が
そうですか
あ、え、あ、別にするけど何かってしか思わないんですけど未だに当然するわけですから、
うん、
ゲームは子供がするものだという意識がひょっとして終わりなのかなっても思ったんですよ、
うん、
そこがちょっとな今の話と全然こう食い違ってくるのでね、この辺も実は私のそのあそこのユックさんのお家はゲームしねえんだっていうことをまざまざと聞かされたのがそれが私が実は発端だった。実は今日 この場を作ったっていうのも、うん、実は根底にそれがあるからなんですよ、
うん、
どれぐらいのこう意識持ってらっしゃったのかなっていうのもあって、
うん
うん、なのでね その大人なのにゲームするんだっていうのがご家庭でそういうご教育方針なんだろうねって思ったので、
うん、
ちょっとショックって感じでしたよ。結局じゃあゲームというものってその悪だとか、まあ、善か悪かみたいな話っていうのはもう しょうもない話なんですけど、
うん、
そのじゃあもっと言葉を変えようかな。その役に立たないこと と、
うん、
それから逆にこう役に立つことっていうのの話をする、うん、時に、うん、まずそのいわゆる悪影響なことって、
うん、
やっぱり出てくると思うんです。うちの実はこのドワラジの、
うん、
1コンテンツの一つにこの今回やってるようなディスカッション、
うん、
うん、こう俺はこう思うんだけどねってことを、うんうん、あの話すことが結構あって、それもリスナーさんからね、うん、あのうちはこうなんだよ、
うん
うん、っていうことも実は あったりするともあるので、
うん、
そういう意見もちょっと聞きながらですね、あの今後のちょっとあの話も見たいんですけど、
うん、
その例えば影響が良くないこと、子供の影響に良くないことっていうことをやっぱりよくよく目にしますよ、
うん、
例えば犯罪が起こった時とか、
うん、
まあ家庭だけで言えばですよ、
うん、
勉強しないとか、
うん、
そういうところにもつながってくる要因を作ってしまうのは、
うん、
やっぱりテレビゲームだったりするっていうことをやっぱりよく言われたりはするんですけど、
うん、
この辺のねちょっと話を実はお互いに知らないことがあるんじゃないかと思うんです、
うんうんうん、
まずね良くない話からしようかな、そのね、
うん、
役に立たないこともしくは影響悪影響なことみたいな話、
うん、
なんですけど、
うん、
例えばそういったところもやっぱり、
うん、
息子さんのゲームをさせないことによって、
うん、
そういうものに触れないっていう防衛策は一つできるわけですよね、
うん
うん、実際の話、
うん、
やっぱり非常にこう暴力表現があったり、
うん、
残虐表現っていうものが、
うん、
ゲームの中で表現されてる、
うん、
まあ、単純に例えばピストルを撃つこと、
うん、
ピストルを撃って画面の中にいる敵キャラクター、
うん、
ね、悪者たちが死んでいく様子を、
うん、
が、まあ、こういう表現はあるけど、そういうことをすることによって、うん、爽快感を得る楽しさを得るゲームってあるわけですか、
うんうんうん、
でやっぱりあまりよろしくはないと私も思います。でやっぱり例えばじゃあ何か犯罪が起こって、
うん、
そのまあどの犯罪を特定してるわけじゃないですよ、
うん、
じゃあ実はその容疑者の男はその引きこもりだったと、ね、うちから一切出ないで、
うん、
コンピューターに向かっていた、
うん、
テレビゲームをするだった、
うんうん、
美少女のアニメが好きだったみたいな報道をされると、
うんうん、
その時にやっぱりなんか矢面になってしまうのがこうあまりこう私たちゲームファンからすると面白くないんですよ、
うん、
全てお前そのせいにしてんだろうと、
うん、
いうような報道の今の方向性で報道するので、
うん、
すごくこうもどかしい気持ちがあるんですね、
うん
うん、確かにそこにその線引きをしないでもうやってしまう、それこそいや今もう一言言ってしまうと引きこもりの状態だったらそういうような生活になりますよ、
うんうん
うん、だけどなのかね、それだけをこうなんだろう悪と決めつけてしまうのはすごく嫌なことだなと僕は思ってるんですね、
うん
うん、ただやっぱりそれに関してその今例えばうちのこうユックさんのお家も、まあ、当然同級生ですし、
うん、
中学1年生、
うん、
もしくは次男さんいらっしゃいますけど、
うん、
まだ小学生ですよね、
そうです
ね、
うん、
に関してそのこれからそれに対しての影響するっていうことに対してのことはすごく実は大事なんだと思うんです、ここの成長過程っていうのに、
うん、そうですね、うん、
だ血が出ないとか、
うん、
残虐表現がないゲームだけが面白いかっていうとそうでもない、実はやっぱりそういう表現があった方が面白い場合もある、
うん、
ただそれを見てなんていうのかな、するさせない を判断するのは子供じゃ今のところないんじゃないかなって、うんうん、私のそのゲーム体験からすると思ってるんですよ、
うん、
ちょっとこの収録始まる前に話したんですけど、
うんうん、
ここのね、ゲームパッケージ、今ちょっと今アームズのパッケージがあるんですけど、
うん、
必ずここの横にセロっていう、
うん、
パッケージには必ず表記があります、
うん、
でこれね、2003年以降って書いてますね、うん、カプコンさんのホームページから拝借してます、
うん、
今セロが ABCD で飛び跳ねて Z、
うん、
で A は全年齢対象ですよと、
うん、
B は12歳以上対象ですよ、C が15歳以上対象、 D は17歳以上対象、まあざっくり言うと中学生以上でないと B であってダメよと、
うん、
で高校生以上は C でもいいよと、
うん、
でほぼほぼ卒業して成人目前ぐらいまで来てないとほとんど D はダメよと、
うん、
でさらには Z は成人してないとダメよと、
うん、
あ、違うね、18歳以上のみ対象、
うん、
ちなみにですけどゲーム売り場は Z は別コーナーになってます。
ああそうですか、
うん、エッチな方の、区別は同じみたい
なんですね。
それ相応の人間では買えないような、
うん、
店頭でも一応年齢の確認を求められる場合もありますよね、
うん
うん、いう形で今なってるんですけど、
うん、
じゃあこれ何だよ、
うん、
このセロのレーティングマークって何なのっていう話を、うん、思ってるんですけど、これ実は私あんまり気にしてないんです、
うん、
うちの場合なんですけど、
うん、
実は Z 表現のゲームをうちの息子にさせたことはあります、
うん
うん、ただしそれを判断するのは私なんですよ、
うん、
でこれって私の一論です、
うん、
これは実はユックさんのようなゲームをさせないゲームについてあまりこうご存じない方の方が参考にするべきことなのかなというところなんですね、
うんうんうん、
だからこのやっぱり上がっていけばいくほど残虐的な表現があったりとか、例えば他にも、まあ、恐怖は、まあ、それを面白いと思うのも分かるんですけど、
うん、
まあ、中には犯罪、麻薬、うん、ギャンブルについてを取り扱うゲームもあったりする、
うん、
他にも例えば恋愛はまあどれぐらい そのレベルなのか分かんないですけど、
うん、
セクシャル表現があるとか、
うん、
飲酒喫煙の表現があるゲームもダメだよ、
うん、
でこれはゲームがその青少年に対しての悪影響があるんじゃないかという部分も含めて、
うん、
そのゲーム会社 の団体が決めてるやつなんですね、
うん、
なのでこれは本当にそういうところがメインで見てればいいのかなというところなんですよ、
うん、
でちなみにさっきの Z 指定のゲームをやったっていう話なんですけど、
うん
うん、これ実はメタルギアソリッドっていうゲームをプレイした時なんですよ、
うん、
でメタルギアソリッドっていうのは、
うん、
その、まあ、実は戦争の最中に行ったり、
うん、
ジャングルで潜入するようなスパイみたいな話とかっていうことをするんですけど、
うんうん、
どうしてもドンパチがつきまとうんですよ、
うん
うん、なんですけど、
うん、
まあ、お話の方を実は息子にユキプクに伝えたかったっていうのがあって、
うん、
この話っていうのがすごくその、まあ、要は戦争を知るのにいい題材だと思うんです、
うん
うん、でそのためにプレイさせたんだけど、
うん、
プレイする前に一言だけ伝えました。ドンパチをするのが面白いゲームではない、できれば麻酔銃っていうのがゲームの中にあるから、
うん、
敵兵士を眠らせて終われる時は終わってしまえ、
うん、
殺すことが第一ではないからねと、
うん、
どうしてもという場合は、うん、やむを得ないかもしれないけど、うん、そういう場合以外は基本的に麻酔銃を進めという話をして、うん、そうすることによって例えば血の表現も出ないんですね、うん、当然眠ってしまうわけですから、うん、眠ってしまったのはどっかに隠しておけばあと起きないとかっていうのはあるので、うん、うまくそうやって潜入するっていう方向で進めっていうような、うん、あの教え方もしました、うんうん、それもそのゲームを知ってる、まあ、私だからこそアドバイスができるのかもしれませんから、
そうですね、うん、
その辺はね一概にどの家庭も同じことができるかそれは違う気がしますけど、うんうん、あとねさっきのあれですか、その子供を勉強しない問題とか必ず出てくるんですよ、
うんうん、それがでもねあのゲームに限らずなんか夢中になれるものがあるとあの起きる問題なん
ですよね。
ゲームに限った話じゃない
と思いますね。ないじゃないです よね、うんうん、例えばですけど、うん、変な話僕そのさっきの一番最初の話 の, そのゲームを震えてくる前の話の時に、うん、あのところっていうのは例えばくだらないテレビ見るなって父ちゃん母ちゃんから言われたじゃないですか。
あうん、そうかもね、うん、
目悪くなるよとかアホになるよとか言われたもんですけど、あれとがゲームに折り換われちゃっただけなんじゃないかってやっぱりずっと思ってますよ私は。
そうかもね、
うん、でもっと言うと学校だけが言うわけじゃないんでしょうけど、うん、お母さんとかお父さんとか、うん、まあ、特に教育者からすればですよ、うん、相対的を作った方が話がしやすくなるんですよ、
うん
うん、だからそれは時代によって変わってくるわけで、うん、今やほら例えばゲームも飛び越えてたらスマホをするなみたいな話になってくる、うん、これも今時代が迎える相対的なスマホになっただけ、
うん、
だけなのかなっていう気が、
うんうん、
しないこともないのでね、
うん、
一概にこれじゃあゲームだけが、
うん、
っていうこともない気はやっぱりするのかな、
うん、
いや熱中するのはね悪いことじゃない、
うん、ないですですね、
うん、うちもねそのやっぱり今プレイしているゼルダの伝説なんていうのは、うん、まあ何でもできるんですよゲームの中で、
うん、
でやろうと思ってずっとやってるんですよ、
うん、
ただ時間だけしっかりかの把握しろよと、
うん、
で当然やることやってからスタートしてもらわないといけないなとも思うし、
うん、
正直いや中学校入ってねあこいつこんなに勉強するやつだっけかって思うぐらい宿題もそうなんですけど自主学習の量も増えたんですね、
やってる
やってますよ、でこいつこんなにする勉強するやつだったのかと思うぐらいやってますし、
うんうん、
中にはほら、まあ、毎日小学校時代は宿題の量もさることながらですけど、
うん、
終わってからまだゲームする時間があったりしたんです、
あ、
うん、寝るまでに、
うんうん、
もう今やそれすらない実感もあります、
ね、うん、
だから必然的に学習をしなきゃいけない時期もやってくるわけで、
うん、
ゲームしたいときはすればいいし、ただしその辺のメリハリはつければいいんじゃないかなっていう気がします、
うん、
でちなみにですけど、
うん、
今日手元にね 3DS と Nintendo Switch を手元に持ってきてるんですけど、うん、この Nintendo Switch って、
うん、
うち実はねあまりここにやってそれに対してやってはいないんですけど、設定でね、どれだっけかな、見守りっていうのができるんですよ、家庭のルールに合わせて遊ぶ時間を決めたり遊んだ記録をスマートフォンでチェックできます。
お、欲しい機能ですね、
うん、でこれねやっぱり、うん、任天堂が敵を作らないっていう一つの方策の一つらしいですけど、
うん、
スマートフォンとアカウントによって連動させて、
うん、
あ息子が今このゲームでこのぐらいの時間遊んでるんだな、
うん、
いや遊びすぎじゃねみたいなことを確認できると、
うんうん、
なおかつ スマートフォンから強制終了もできるんですよ。もしくは、うん、あのタイマーで何時から何時までみたいな設定もして、
うん、
で、何分前ってなった時は、うん、画面上に何分前ですよっていうカウントも出るらしいです。
便利ですね。
なので、うん、こういったその工夫もゲーム会社側からの働きかけもしてるっていうのもあって、うん、あの任天堂のそのゲーム自体が面白いっていうだけじゃなくて、
うん、
こういうそのなんだろうな方針的なものっていうのを私はその他のいわゆるソニーとかマイクロソフトが出してるゲーム機っていうのは、うん、どちらかというともうハードユーザーもっと言うと年齢層が高い年齢向けに作ってるから、
うん、
あのやるもやらんもあんた次第よっていうようなほとんど分投げ方してきますけど、うん、任天堂はやっぱそうはいかない、
うん、
あの特にお子様向けからスタートするあのハードメーカーなんで、
うん、
その辺の工夫してるのはやっぱすごいなと思いますよ私は。
うん
うん、でこういうのも多分ゲーム触れてこられなかった、
うん、
ねゆくさんあたりはご存じないと思うんですよね、
うん、
こんな機能もついてるんですよっていうのもあ、うん、もちろんですけどこれインターネットのレーティング、
うん、
あのアダルトサイトには接続できないようにするとか、うん、いうようなことも Nintendo 3DS とか、うん、には設定できるようになってますね。あとねあの課金ちょっと後ほども課金とかスマホの話になると思うんですけど、
うんうん、
課金もその辺、うん、お子様一人で買い物ができないようになってます、う
んあ
うん、自動的に、うん、あのなんぼでも買ったみたいなことができないように工夫されてるので、
うんうんう
ん
うん、
この辺も安心かなとは思いますよね、うんうん、逆にね、
うん
あのこの辺ご存知かどうかを含めてなんですけど、
うん、
その役に立つことみたいな話をしたい、
うんうん、
あのお話をちょっとしてみたいなと思うんですけど、うん、今ねやっぱそのテレビゲームって一人でやるもんじゃない、
うんうん
なってるんですよ。で私このドアチャックレディオ、うん、ドアラジっていうものが、まあ、そのドラゴンクエストっていうものをベースにして喋ってるんですけど、
うん、
やっぱりドラクエ10っていうのはオンラインゲーム、
うん、
みんながその一つの世界で遊ぶっていうことを、
うん、
あのその設計に入れてるゲームなわけで、
うん、
やっぱり自分で遊んでもいいんですけど、
うん、
人と遊んでこそ面白いんだよっていうゲームに今少しずつ変わってきてるところが大きい、うん、いやもちろんソロで自分で一人で黙々とチクチクとやる方が好きだっていう人もいらっしゃるので、
うん、
その辺はやるゲームを選べばいいだけの話だと思うんですけど、うんうん、特に最近その昔だと対戦、
うん、
もちろん人と対戦するのは、うん、一番最初のテーブルゲームトランプからスタートする将棋とかもそうですけど、
うん、
そりゃ対戦は面白いっすよ、
うん、
ただ今やっぱりちょっと変わってきてるのは、
うん、
協力プレイの方は、
ああそっちね、
うんまあ、今のドラゴンクエストもそうですけど、
うん、
一緒にやってるモンスターハンターなんかも、
うん、
あの1匹のでっかいモンスターを4人で倒しに行ってみようぜみたいなゲームだったりとか、
うん、
そういうことができるゲームの作りになってるのと、
うん、
やっぱり それにはうちに例えば小学校 での時からの友達が来て、
うん、
実は中学校で別の学校から一緒になってる子がいますよね、
うん、
会話の代わりみたいなもんで、
うん、
お前モンハンやんの、じゃあちょっと遊び行くわっつってね、
うんうん、
それがきっかけでこうギュギュッとまたその溝じゃねえな、その間の親密度が、
うん、
あいつやるとうめえなっていうような、
うん
う
ん、
やっぱ評価がだったり、やっぱりそれにはオンラインで、うん、ドラゴンクエストっていうのはオンラインでそれぞれのコンピューター同士がつながってる、うちも別だったりするじゃないですか、
うん、
でも目の前でゲーム機でやってて、
うん、
失敗してもあははおほほって言って、
うん、
終われる ってそこに私混ぜてもらってやあの子供たちやったりもするんですけど、うん、やっぱ面白いですよ、
うん、
でそこにはさ例えば年齢差とかもあんまりないんね、うん、例えばくらいよくそのうちの息子も部活動始まって、うん、あそよく見てるとね先輩とかって怖かったっすけどね中学校とか高校の先輩って昔ね、
うん、
今ねそんなことないんすよね。
そうなの。
でやっぱり、うん、何先輩と一緒にモンスターハンターやるんだとかね、うん、いう話を聞いてくるとそんなんでこうやっぱ距離が縮まったりっていうのも、うん、あるのかなと思うといやなかなかいいツールなのかなって逆に思ったりもします。
うん、
うん、ですね。あとはね、
うん、
本当にそれこそ役に立つことに近くなってくるんでしょうけど、
うん、
今そのレーサーとか、
うん、
医療現場って、
うんうん、
ゲームを活用され始めてるって知ってます
か。あ、シミュレーションツールですよね、う
ん、特に、まあ、例えば、医療なんかは、うん、ロボットアームなんですってね。
あ、そういうのもありますね。
で遠隔地で、
うん、
その医療まあ、お医者さんが、
うん、
そこで実際に手を動かして、うん、オペにかかるっていうような技術もそろそろ開発されて始めるみたいな話もありますしね。それも不思議なことに、
うん、
若い先生の方が、うん、若いお医者さんの方が、
うん、
やるんですよ。それやっぱりなかなかやっぱり70、80のそれは昔権威だったんでしょうけど、
うん、
その方にやれ言われてもなかなか難しいと思うんですよ、
うん、
それはやっぱりテレビゲーム世代だった彼らの方がひょっとしたら上手いのかもしれないね、
うんうん、
あと面白いのは私レースカーレース F1 のねそれこそずいぶん前に見てたんですけど今の F1 レーサーって、うんやっぱテレビゲーム世代なんですよ。で、うん、グランツーリスモっていう、
うん、
カーレースゲームというよりはドライブシミュレーターに近いゲームなんですよ、
うん、
でこれをやってそのまだ免許取得前にやってて、
うん、
でそこから実際のレーサーになったっていう人がもう少なくないんですって。で、なんか、ね、面白いの例えば、ご存知名前は片山右京さんっていうレーサー、
うん、名前知ってますよ。
F1 レーサーなんかとか、
うん
まあ、もっと言うと例えばミハエル・シューマッハーってい
う、うん、
F1 レーサーですね、うん、彼らがそのテレビゲーム今かなりリアルなので、
うん、
ちょっとページ出しましたけど、
うん、
もうシミュレーターですほぼ、
うん、
実写ですほぼでこれこのゲームをやってもらった時に、
うん、
そのいわゆる一世代前のドライバーさんって呼ぶんですって。
あ
いわゆる 3D の画面じゃないですか、
うんうん、
3D 酔いするんですって。ところが今の若手のドライバーはこれ出身できてるので、
うん、
これやるとむしろめちゃくちゃうまいっていうような話とかもね、
うん、
出てきます、
うん、
あとね私ちょっとこれはもうちょっと先の話なんでしょうけど、
うん、
今e スポーツって言われてる、
うん、
競技、まあ、簡単に言うとね、
うん、
ゲーム大会なんですよ。でゲーム大会を、
うん、
でこれ実は世界大会とかも行われて、
うん、
賞金がかかるんですよ。で、まあ、いろんなその実はもう国内にもプロのチームみたいなのが結成されたりして、
うん、
中には例えばねこれ見たことあるかな、東京ヴェルディ、J リーグやってる、
うん、
ところがこのプロのゲームチームを結成したりするような時代になってきてますね。で これ世界大会もやってて、うん、まあ、これはねシューティングゲーム、オーバーウォッチっていう、
へ
シューティングゲームと、うん、スポーツゲームは FIFA、 これはサッカー、
あーサッカー、
うん、で格闘ゲーム、今はブレイブルーっていうゲームになってますが、あ先ほどちょっとお見せしたこのアームズなんかも、
うん、
これ実はこういう e スポーツ向けなんじゃないかなって私も思ってはいるんですけど、他には最近あの以前からもあるんですけどストリートファイターっていう格闘ゲームね、うん、こういう辺なんかももうやっぱり上手いプレイヤーの見るとやっぱりスポーツを見るかのように面白いんですよ、
うん
うん、この辺がね。でちなみにですけどアジア大会ってあのスポーツ大会みたいな、
うん、
何年後って言ったかな、東京オリンピックの前年か翌々年ぐらいからなんですけどアジア大会に参考種目になるらしいですよ、
うん、
テレビゲームが、つまりこれはメダルがかかると思うんですね。
うん、
うん、そういったあのテレビゲームってなんか我々がこう子供の頃に思ってたものとまた変わってきてもいるのかなっていう気もするんですね。
うん、
いやみんながみんなとは言わないですけどやっぱりこれによって食っていくっていうね、
う
ん、プロもいるわけですから、
ね、
うん、だからこういうのもいろいろ変わってくるのかな。だからあのただね見てるとねこの大会なんかは、うん、このねオリンピックの種目もそうじゃないですか、特に最近のオリンピックの種目とかで最近の種目が入ってきてる、それこそ東京オリンピックで新たに入ってくるボルダリングってあの、うん、崖登りするやつじゃないですか、はい、あれとかちょっと前であればあの冬季オリンピックのモーグルとか、
うん、
であれ何が最初に見た時に何がルールなのって思ってたじゃないですか、
うんうん、
実はこの e スポーツの弱点がそこで、
うん、
例えばじゃあさっきの FIFA なんてサッカーと同じなんでそれはいいですよ、
うん、
格闘ゲームとかを見てて、
うん、
このパッと見て何をやってるのかが分かるか分からないかでも難しいところが、
でもある意味ゲームだとほら数字で得点が出るじゃないですか、
うん、そうですね、うん、スコアでとかライフメーターとかで敵があるんで、
うんうん、
確かにそれは競技としてよく思うんですけど、うん、柔道とかって何が一本だよ何が技ありか分かんないじゃないですか、
うん
うん、その辺 の, その明確なところっていうのは確かにテレビゲームはあるのかもしれないですね、
うん
うん
うん、
なのでこれからで一番重要なのはこの e スポーツはこれから多分そのニコニコとかあの他にも Twitch っていうその動画ゲーム専門で動画を配信してるサイトなんかでその大会と様子とかも出ると思うんですけど、あのこれね、
うん、
大切なのは多分実況だと思うんですよ。
あ、実況か、
うんうん、実況だし、うん、解説を隣で分かりやすく説明してくれる人が
いると違うよね。
そうそうそうそう、
ね、だってやったことない人は聞きたいもんねやっぱね。
ですね、
うん、
何がどうなってすごかったのかとかっていうのを伝えてくるとか、
うんうん、
やっぱり私サッカー好きなんで、
うん、
サッカーの解説をしてる人も上手い人と下手な人がいるんですよ、
うん、
そんなことをやるって俺の方が上手いよっていう人もいますし、
うん
うんうん、その辺のねやっぱ、まあ、まだ成熟してない、
うん、
競技になるでしょうし、
うん、
どうしてもねあとはゲームである以上、
うん、
性能差があるんですよキャラクター。
うーん、
極論を言うと、
うん、
何でも対等でなきゃいけない、
うん、
極端に言うと、
うん、
じゃんけんでなくてはいけないと思ってるんですよ。三すくみで、
うん、
これはこれがに強くてこれにはこれが弱くてみたいな部分があって、
うん、
それの駆け引きとかがある方が、
うん、
面白いゲーム対戦が見れるのかなっていう気もしますし、
うん、
なんとなく今言ったようにルールの分かりやすさとかっていうのもこういうところに出てくるかなってい
う
気はしますしね、う
ん、
ですし、e スポーツはこれから、私はちょっとまだこれからもっと目にするようになってくるかもしれないし、
そういう意味じゃあれだよね、あのゲームもスポーツの一種みたいな見方もあるよね、
あのこのね、クセモノがね、この e スポーツっていうじゃないですか、エレクトロニックね、昔 e メールって言ったでしょ、電子メールのこと、電子メールって言葉がすごいですよね、そのね、e メールって言ったじゃないですか、今メールっていうと手紙のことじゃなくて携帯とかで送ることをメールするっていうじゃないですか、
ね、
いつの間にか E って外れたじゃないですか、
ああそうだね、
だもうちょっとなんか言い方が変わる、
変わるかもね、
かもしれないね、と思って、電子ブックとかっていうのも実はもう本っていうのも実はもう
電子の方が
当たり前、紙書籍がなくなってしまうかもすれませんね、
そういう時代だね、
なのでまあこうやってまだまだ未成熟だからこそ、こういうものが出てくるのかなという気がしますから、注目していくと、間違いなくテレビ放映とは出てくると思いますしね、ちなみに、ユックさんのこの、そのだいぶそのまあ、そもそもゲームをしない家庭だっていう話もあったんですけど、してないわけじゃないんですよ、
実はね、そうなんですよ、うちは禁止してるわけじゃなくて、どうしてもやりたいって強いものが出てきたらもちろんやらせてあげるつもりはあったし、で実際ね、うち iPad があるんですよ、それはなんでかというと僕が技術的に興味あって、面白いインターフェースだからね、どんな風になるんだろうと思って、買ったんですよね、そしたら結構ゲームも、いっぱい面白そうなのあるんで、入れてみたら、結構面白いんですよねで親がやってると子供も
やりたくなりますよね、何やってる父ちゃんってなりますよ、
やるんですよ、だから実はゲーム専用機持ってないけど、iPad でゲームやってますごめんなさい、
ちなみに何やってるんですか、
いろいろやってたんだけど、最近は子供が、マインクラフトずいぶんやってますね、
ちなみにマインクラフトはあれじゃないですか、むしろゴールがないゲームの代表みたいなもんで、
そうですね
本当に熱中したら終わらなくなるような、
そうですね、
ゲームじゃないですか、
やっぱりね、マインクラフト入れるより前にマインクラフトを真似したようなゲームがあったんですよ、なんかブロックをねこう積み上げて建物を作っていくみたいなゲームがあって、それはマインクラフトを真似して作られたゲームだと思うんだけど、そっちの方先にやってたら無料だったからそっちやってたんだけど、結構面白いのつくんですよ子供たち
は、我々の発想ではないところでね、
でこんなんで のめり込めるんだったらなんていうのね、いいなと思って、でマインクラフトが流行ってるみたいとか、マインクラフトでいろいろ創造性がなんていうの育つよみたいなのも見たんで、でちょっと興味持って調べたら意外といいかなと思って、
実際例えば同じようなものでいくとレゴってあるじゃないですか、やっぱすごい、いつぞやにね、那須ハイランドパークに今 その名古屋にあるレゴランドみたいなのがある前に、那須ハイランドパークでレゴミュージアムみたいなのをしてたんですよ、要は物売りなんですけど見てたんですよ、すごいですよ、でね、ただレゴはねお金かかるじゃない、
そう
なんです、いやほどかかるじゃないですか、
実はそれですよ、うちもねもう4歳の時からレゴは渡して好きなように使わせてたんだけど、
そのクリエイトするっていうものはそういうのをやっぱ補うものの一環としてマインクラフトっていうのは
あれはね、レゴのブロックが無限にあるようなもんだから、うん、
しかも自分で作ってこなきゃなんでしょ。そうそう、あれがいいじゃないですか、
うんうん、それであのうち2人子供いて、上の子はそのレゴも大得意で、実はあの他にもほら日本のメーカーであのナノブロックって、
ちっちゃい
ちっちゃいやつね、あれが大好きでねあれ作るんですよ、
はいはい、
であれもほら結局お金結構揃えるとかかってくるから、うん、コンピューターで中で作れるんだったらマインクラフトだと結構お得じゃないのと思って
です、ね、仮に有料版を買ったとしても、うん、コンソール版を買ったとしても、うん、それで済むならって思いますよね。
そうそれでマインクラフトには少しこうポジティブな印象を持って、
ではいい、でもたあのなんだろうな、最初の着手点としては面白いところにで触り始めたんじゃないですかね、うんうん、テレビゲームとしての、うん、テレビゲームなのかどうかはまたあれなんですけど、うん、ただやっぱり一ブームを作り上げたマインクラフトっていう、そのいわゆるなんかあれはね、サンドボックスっていう、
あ、
砂、
ね、
ね、砂場遊びっていうような、うん、ジャンルとして一確立したゲームですし、うんうん、いや十二分に、ゲームだと思いますしね、私は。
でね、期待してなかったのに最近いいなと思ってるのは、マインクラフトの PE 版って言ってね、うん、iPad とかモバイル端末でできるように軽く作られたやつで始めたんだけど、最初はそのブロックを組み立てるとか、あとサバイバルモードっていうのもあるで、まあ、普通 の, なんていうのモンスター倒していくゲームみたいな、うん、ゾンビを倒していくゲームみたいな要素もあるんだけど、それがね最近はプログラミングの要素が入ってきてて、
へ
ー、ね、回路っていうのを作って自分で仕掛けを作れるんですよ。でなんか
敵を倒すための、
敵を倒すのにも使えるし、なんか爆弾 TNT 爆弾っていうのがあってそれをね、
専門的だな、
爆弾のブロックを仕掛けといて、でなんていうの、スイッチを押すと 爆発できるように回路を作ったりできるんですよ、
うんうんうん
うん、そういうのを作るのにも論理的にこういう順番でこう並べて作るとかいうのがあってね、そっちの方に発展してったんで、これって思わぬ方向に、いい方向に行ってんのかなと思う。
ああ、いや、でそれを例えば、まあ、例えば動画を検索するとかインターネットで検索するとかもしながらでしょうけど、
うん、
自分でやり始めた、
自分でやり始めたし、YouTube 見せてってよく言うんですよ、うちの子、うん、で何見てんのかと思ったらマインクラフトの実況を見てるのね。
あ
で、すごいんですよ。すごい、YouTuber って最近よく聞くけど、どう聞いても若い声のお兄ちゃんがマインクラフトプレイしながら、作り方、いろんな回路の作り方とか、うん、建物かっこいい建物の作り方とか教えてくれるの。
は
で、そういうのを自分で子供たち調べてきて見て覚えてで実践してるんです。真似して、
あれ大切でね、うちの息子もゲームのうまいプレーとかを見て、それをじゃあ全部真似できるかって言ったらそうでもないんで、ね、うんうん、でもその一部を、うん、どうやって自分の中に取り込むかっていうのも実は大事だったりするので、うん、いや、それが自主的であればなおさらいいと思いますよね、
うんうん、だからなんていうのかな、ちょっとマインクラフトはやらせてみてよかったかなと思ってるとこです、うん、今のとこ、
まあ、ちなみにね、うん、まあ、結局今日お迎えしたからにはですよ、
うん、
そういう話をしたかったんですけど、
うん、
じゃあそのゆくさん何のこう興味を持ってもらって、じゃあ何をって思ったらなんですけど、今せっかく、まあ、マインクラフトの話だったじゃないですか、
うん、
ニンテンドースイッチにも出てるんですよ。
あ、マインクラフトが、
うん、でマインクラフト出してるゲーム会社が、うん、一つこの間面白い方針をアメリカのゲームショーで出したんですけど、各プラットフォーム、うん、 スイッチがあって、うん、iPad パソコン版があって、うん、まあ、PS4 版も出てるんですけど、うん、プレイステーション版も出てるんですけど、うん、プレイステーションちょっとなかなかソニーさんがうんって言ってくれなかったらしいんですけど、この垣根を取っ払って、うん、全部オンラインでつなげられるらしいんですよ。
あ、それ子供から聞きました教えてもらいました
これがね実はすごいことだと私も思ってます。
あ、そう、
プラットフォームを乗り越えてやるって、うん、実はすごく大変なんですよ。実際にだからソニーさんはうんって言ってくれないらしいんですね。でもこれを乗り越えようとしたそれぞれのメーカーさんとその仕掛けたメーカーさんも、うん、いや大したもんだなと思いますし、うんうん、いやだからこそなんか そういうのをそのどれにも問わずできる。今実はドラゴンクエスト10もかなり、うん、その幅が広くて、
うん、
まあ、私 PC でやってますけど、うん、今度は Nintendo Switch 版も出ます、
うん、
でプレイステーションも出ますし、うん、実は今度 3DS も出ます。
なんですか、
こんなちっちゃい機械でパワーも足りなさそうな機械でも、うん、実はすごくハイテクな技術を使ってプレイできるということもできて、もうこれから多分こうに変わってくる、いろんなゲーム変わってくるんじゃないかと思いますし、
うんうん、
それのね、なんか先にそのゲームちっちゃい画面でもできるし、
うん、
ね、うちででっかい画面で、うん、父ちゃん見てよこれっていうような進め方をしてもこれ面白いのかなと思いますしね、
うん
うん、なので、うん、いやマインクラフトね、
うん、
いい話を聞いたな、
うん、あれはいいっすよ、
うん、
結構独創的なの作って見来てますよ。真似してたと思うけど。
私の持論なんですけど、
うん、
今どうしてもお子さんにスマートフォンを与える、もしくはお母さんのスマホ貸してゲームするからっつって借りるシーンって少なからず目にするんですよ、うん、正直ね見ててあまりいい気分
ならないですね、
うん、で私のそのドアラジでも口酸っぱく言ってるんですけど、そうね、ゲーム機ゲームを子守の代わりにさせるなってずっと思ってるんですよ。
うん、
そりゃね、うん、楽でしょうよ。
うん、
実になんか0歳から1歳の時点でスマートフォンに触らせるパーセンテージが、うん、もうなんか6割から7割増えたっていう話なんですね、ここ近年が、
うんうん、
それはもちろんその普及率もあるんですけど、
うん、
その時にそのやむなしでさせるのかどうかっていうところにもかかってくるし、
うん、
ただね、そのさっきのうちの息子のに対するそのゲームの向き合い方っていうのがやっぱり根底にはあるんですけど、
うん、
そのさっき その時間の調整を自分でつけろっていうところに一つそこに付加して目的を持たないゲームプレイをするなって言ってるんですよ。例えばあそこの街に行くんだっていう目標があったらそこまではしっかりやり遂げる、でそれが区切れだと自分でをつけてやめなさい。あ、早く宿題終わったからあと1時間できるわっつって、
うん、
ダラダラしない、
うん
うん、じゃあモンハンやろうか俺とやる時も、
うん、
ダラダラ何でもいいよじゃなくて、あの素材を取りに行きたいからこのモンスターを借りに行くというプレイをしなさいと、
うん、
何でもいいよ、時間を消費するだけのゲームをするなと、
うん、
いうような俺はものの言い方するんですよ、
うん、
でなんとなくねそのね、子守じゃないんだよね、
うん、
ゲーム機っていうのは、
うん、
だからスマートフォンはそれ相応の年齢になるまでやっぱり持たせる必要ないとやっぱ思うんですよ、
うんう
ん、なおさら自分の所持している携帯を貸すべきではないと思ってるんですけど、
うん、
それだったら変な話、やっぱり任天堂 3DS 今、ね、2DS ってもっと安いのが出てるんですよ、
うん、
1万円ぐらいなんですけど、
うん、
これ買い与えた方がよっぽどいいです。
うん、
うん、安心だし、
うん、
まあ、ソフトダウンロードっていうシステムも今やあるけどね、あるけど、ソフト1本を買って、
うん、
まあ、もしあれだったらいっぱい溢れてる中古店でも行って探した方が絶対的に安心です。ただ先ほどのセロレーティングの話に戻るかもしれないですけど、
うん、
その父ちゃん母ちゃんが、
うん、
子供何やってっか分かんねえからねっていうのは、
うん、
俺禁句、
うん、それはね、
それって例えば誰と遊んでるとかを把握してるのと、
うん、
学校で何を勉強してるのかっていうのは小学校のぐらいって私もちょっと気にはしてましたよ。できるできないと思うしね、
うんうん、
でどこが分かんねえかとかっていうのを把握しておくことって大事だと思うんです、
うん、そうだね、
うん、なんですけど、
うん、
それと同じじゃないと、
うん、
子供が誰と何で遊んでるかって、
うん、
やっぱ大事なんじゃないか
と。大事だと思うよ、
うん、だからそれってその何、うん、何してっか分かんねえから、私ゲームのこと分かんねえからって言ってしまうのは簡単なんだかもしれないんですけど、
うん、
それはちょっと違うんじゃない、
うん、
ではやっぱ思うんですよ、
うん、
だからそれはやっぱりそのさっきその時代が流れてくればテレビが悪だった、
うん、
ゲームが悪になってきた、
うん、
スマートフォンが悪になってきたみたいな、その移り流れの変わりもあるんですけど、
うん、
我々父ちゃん母ちゃんだって変わってきてるわけじゃないですか、
うん、
それはフレキシブルに変わっていかないと、
うん、
ダメなのかなって気がします。
だから
せっかくそのどうですか、 6年間、まあ、幼児時代にさせるかどうかともかくとしても、
うん、
小学校時代にこうあまりこうゲームに触れてこさせなかったユックさんのお家にとっての、
うん、
ちょっとそのマインクラフトって一歩じゃないですか。
一歩ね。
今後また何かこう触れる機会があれば、
うん、
やっぱり今日なんかそういえばケンタロスがあんなこと言ってたっけなっていうので、
うんうん、
何かこう良さそうなものあるんじゃないかって探すじゃないですか、
うん
うん、そういうようなことを、うん、いやしていただけると今日なんかこんな話もできた、
うん、
なんか回もあったかなっていう気がしますので、
うんうん、いや実はね子供にプログラミングとか覚えてほしいなと思ってるんだけど、うんうん、それを価値を見出すとか、うん、面白いものを作ると嬉しいじゃないですか、
はいはいはい、
でも面白いものを作るには面白いものを知らないといけないでしょ。
そうですよ。
それのためにはやっぱり世の中に存在する一番面白いものを知っとかないといけない、いけないというか知らないのは損だよなと思うんですよ、
うんうん、
そういう意味では僕自身すごい興味あるんですけどね。で子供もそういうところに興味持つのかな、どうなのかなと思って見てるんですよ。
まあね、うちの場合はねかなり私の影響でこれ面白そうだな、やりそうだなってちょっとムービー見てみようかって、まあ、これ面白そうだなとかって言って始めることが多いんですけど、
うん、
そのね自主性的なものが出てくるとやっぱまたちょっと変わってくるかな、
うん、僕は家では僕自身はそのゲームも面白いのは知ってるけど最新のものを追いかけたりするほど好きっていうわけじゃないので興味がいろいろ他のところに向いてるんですよ、
うん、
僕の場合はなんていうの科学技術とか、
はい、
そっちの方が興味あるんでテレビ番組もキーワードで予約してるのがそういうものだったりとかなんですよ。でそういうの僕が見てると子供もなんか興味持って見たりするんで自然にそっちに来るんだけどそういう、ね、ゲームをお父さんがやっぱ興味持って見てればそっちに行くかもしれないですね。
うちは私も、まあ、多分 そうそう目が悪くならない限りやり続けると思いますし、それはずっとで、やっぱりうちはこのドアラジでもずっと伝えてきてますけど、そのなんだろう、ゲームっていうのは息子との触れ合うところの一つなわけですよ、
うん、
それによっての会話が生まれることだって多か、あの少なからずむしろ多いぐらいありますし、
うん、
だからそういうのは、まあ、今後ともそれを続けていくこともだし、このドアラジっていうもので、あの今日どうしてもね、まあ、このほぼほぼエンディングでに近くなってから言うのもあれですけど、うん、どうしてもうちのリスナーっていうのは、うん、あのゲームするお父さんとお母さんが多いですから、あ、そうですね、あの中立的な見方はできないかもしれないです。ただ、うん、実はやっぱりあのユックさんなんかまだマシな方って言っていいかどうかなんですけど、
うん、
もっと敵対してらっしゃる人いっぱいいます。
あ、います、
うん、実はうち の, あの以前あのピッチカートミルクさんうちの相方なんですけどね、
うん、
のお知り合いの方に、うん、随分とそのいや ゲームなんて子供がやるもんじゃないと、っていうような、うん、その3万も4万もゲーム機を何台もあったって、
うん、
お金の無駄じゃないっていう方もいらっしゃったらしいですよ、
うん、
まあ、その方に限っての200万もするキャンピングカー買われるらしいですけど、それはその方の価値観じゃないですか、うん、だからその辺はそれぞれだと思うんで、
うん、
その辺はね、なんとも偏った見方をどちら側に、例えばじゃあ我々はどうしてもピチカートさんよりゲーム好きがよりで見てしまうかもしれないですけど、
うん、
そういう方もいらっしゃるんですよということも踏まえて言えば、
うんうん、
いやそこにそのどんだけ解いても仕方がないっていう部分と、
うん、
それでも逆に今日なんかは、
うん、
逆にその興味を持っていただいたっていう意味では本当に今日やった意味も成功だったと思います、
うん
うん、本当に今日はなんか心よく出演をお受けいただいてありがとうございます
、はい
はい、というわけでちょっと今日はこれで終わっていきましょう。
はい、はい、
ドアラジ、
エンディングでございます。はい、ゆくさん今日はありがとうございました。
こちらこそ、
うん、軽くちょっとあの感想、
あ、
突然私からこんな話をね、あのボールを投げられて何なんだお前はみたいな感じになるかもしれないなと思ったんですけど、あのどんなもんでしょうか今日。
いやだからあのね、トークバトルっていう印象からするとなんていうの、あのうちなんかはそのゲームに対して嫌悪感持ってるように見えたのかなと思ったけれども、
うんうん、
実はねそうでもないんですよ。いや
それはね本当におしゃべりさせてもらって一番わかりましたわいやむしろあの機会があればやってみたい方だったのかなっていう部分が多大にあって、
うんうんうん、
実はさっきも話し出しましたけど、ピッチカートミルクさん、
うん、
期待しててるらしいんですよこの話を。
ああそうなんですか。
ケンタロスがどんだけねじ伏せるかみたいな話をするように言ってるんですけど、多分肩透かし食らいます、うんうん、なんですけど、
うん
うん、いやそういう意味ではね、それを知れてよかったなと思います、
うん
うん、これからそういう意味では先ほどの話、息子さんも含めたりとか、
うん、
奥様も含めて、
うん、
なんかそれにこう触れ方が変わってくるかもしれないですよね、
うん、
だからそれちょっと期待しますし、
うん、
あのあれです、あのまたどうせ町内一緒ですし、
うん、
お祭りのたんび一緒ですから、
うん、
あの学校はね違っちゃってましたけど、
うんうん、
あのそういったところで触れ合う時にはぜひまた
ね、うん、
あのお話お聞きしたいものがありますので、
はい
はい、まず今日はありがとうございました。
あ、どうもこちらこそありがとうございます。
はい、お詫びと訂正でございます、
前回を前々回にお送りいたしました青といえばスライムですけれども、大変申し訳ございません。一通のお便りのご紹介を失礼いたしました。大変お詫びを申し上げます。はい、こちらで、そちらに変えてですね、ご紹介させていただきます。サブパーソナリティもあります、川又さんより頂戴しました。ありがとうございます。青空投稿です。私が好きなドラクエの曲はもちろん全部好きなのですが、その中から選ぶとしたら序曲です。これから何かが始まるワクワクする気持ちが表現されている名曲だと思います。実は私が最初にプレイしたナンバリングが5なので、特に5の序曲がテンションが上がりますということでした。加えて、追加の お便りも実は頂戴しておりました。こちらが1位でしたけども、2位は5の最初の村であるサンタローズの曲です。大人になってからとあるイベントで過去に戻ってきた主人公やパパスや子供の頃の自分と話すシーン、思わずグッと来て現代に戻りたくなくなってしまいました。はっ、これでは好きな楽曲ではなく好きなシーンになってしまうという、まあそこに流れていた曲ということで、単位は4のジプシーダンス。今までの曲ドラクエになかったテンポのいい曲調がマーニャとミニャにあってとても好きでした。時点はラブソング探してです。まだまだありますがこの辺にしておきますということでございました。まずは遅れたご紹介、それからこれは集計に載っておりませんので、これが入るとまた変わってきたものも実はあったりしたかもしれませんが、大変、鎌田さん申し訳ございませんでした。今後ね、前回もこういったことありましたが、気をつけて、お便りを読みね、せっかく頂戴したお便りでございますので、今後泣きように、したいと思っております。はい、以上青すらの追加ご報告とお詫びでございました。
青といえばスライム、募集テーマを決めて、募集しております。今月のテーマはこちらになっております。あなたの好きなドラゴンクエスト主人公といえば、ドラゴンクエスト1から11までの主人公からお一人選びください。130回でのアグラ2回 T シャツプレゼントの連動企画もやっております。今月1ヶ月間の募集になりますので、どうぞふるってご応募ください。T シャツプレゼント希望の方は、サイズ M か L かも一緒に書き添えてよろしくお願いいたします。番組へのお便り、青といえばスライムのコーナーへの投稿もお待ちしております。メールアドレスはdowaradio@gmail.com dowaradio@gmail.com こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などはツイッターでハッシュタグドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。サポート仲間でのゲスト参加も大募集中です。ゲスト募集用のポッドキャスト音声ファイルとともにブログ記事をアップしております。ご参考にお聞きください。それでは次回も聞いてくださいね。お相手は DJ ケンタロスと
ユックでした。
またお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。